ヨハネの黙示録の14章、今日は終わりの部分から恵みを受けたいと思います。14章の14節から20節の箇所であります。12章から続いてこの14章に至りました。繰り返しになりますが、もう一度12章からの関連する箇所を振り返りたいと思います。12章の1節、また天に大きな印が現れた。一人の女が身に太陽をまとい、月を足の下にし、頭には12の星の冠をかぶっていた。この女は主の教会であります。教会が一人の男の子を産もうとしていました。産んだならばその子を食べようとして、大きな赤い竜が待ち構えておりました。5節、女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖で全ての国民を治めることになっていた。子は神のもとへ、その玉座へ引き上げられた。もうすでにこの子は天の玉座に引き上げられて、神の右に座しておられる。これがまず第一のことですね。私たちの礼拝はこの主を見上げて、天の玉座に座しておられるお方を礼拝し、その右に座しておられるイエス・キリストを仰ぎながら礼拝を捧げています。これを見失ってはいけない。確かに教会はこの後6節にあるように、女は荒れ野へ逃げ込んだ。そこにはこの女が1260日の間養われるように神の用意された場所があった。確かにその後女は荒れ野へ逃げます。荒れ野ですから大変な不自由があり、いろいろな困難もあるわけですけれども、でもそこで養われるように神様が用意した場所だということです。1260日、3年半ですね。3年半、これが今の私たちの置かれている状況であります。短いとは言えないが、決して終わりがないわけではない。そして目的はそこで女は養われる。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるというように、神様の口から出る一つ一つの言葉を受けて養われていきます。こういう場所です。そして竜、女が男の子を産んだら食べてしまおうと思っていた竜は天から投げ落とされたとあります。9節、この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わすものは投げ落とされた。地上に投げ落とされたのである。だから天においては子羊の勝利が確立しているということです。これを見失ってはいけないんですね。この朝の礼拝でも私たちが見た通り、もう子羊の勝利は確立しているということです。大きなものであれ、小さなものであれ、悔い改めて福音を信じる者を救うお方の勝利は確立しているということです。主の皆を呼ぶ者は救われるとある通りです。誠の信仰を持って主の皆を呼ぶ者は救われる。これは確立しているということです。小さなものであれ、大きなものであれ、小さなものであれ、大きなものであれというのは、人の目から見て大きなもの、小さなものということです。人の評価によっては大きな人、小さな人の評価がなされますけれども、でも神様の御前ではどのようなものであれ、主の皆を呼ぶ者は救われる。こんなものが救われるかと言われるようなものも救われる。反対に、この人こそ神様から特に重く扱われて救われるものだろうというものも、主と関係がないならば、主がお前のことなど知らないと言われるならば、 この天において救いはありません。竜は地上に投げ落とされたことがわかると13節、男の子を産んだ女の後を追ったとあります。そしてこの竜が力を振って2匹の獣を用いてこの女を苦しめるということが13章に出てきたんですね。それは望みを失いたくなるような困難でありました。13章の9節を見ると、耳ある者は聞け、囚われるべき者は囚われていく、剣で殺されるべき者は剣で殺される、ここに聖なる者たちの忍耐と信仰が必要である。しっかりと神様を神様として知ることが必要だということですね。私たちの信仰はですね、何も知らずに信じる信仰ではない。神様を神様として正しく知って信ずる信仰ですね。そして御言葉をよくわきまえて、どこに自分がとどまっているのかもわからないような仕方ではなくて、ここだとしてとどまる、そういう信仰ですね。こういう忍耐と信仰が必要である。望みえない時にも望みを抱いて信じる信仰ですから、7度倒れても7度神様から起き上がらせていただきながら養われていく信仰ですから、私たちは放っておけばですね、自分の知恵や力に頼りを置くわけですけれども、倒れることを通して私たちは学ぶわけです。また自分の弱さを知ることを通して自分の外に力を求めることを知るわけです。放っておいたら全て何でもかんでも自分の功績のようにしてですね、高ぶって、そして一人を持ち上げ一人を見下し、自分中心に全てのことを見ながら、また行いながら歩んでいってしまう、そういうものですね。自分を神としてしまう、気がつかないうちに自分を神としてしまう、これが罪の本質ですから。そしてそこに悪魔のつけ入る隙もあるわけです。悪魔のつけ入る隙も、神様の前にへりくだっているものはですね、悪魔が手を出せないわけです。悪魔が手を出せない、あくまでも神様の御前にへりくだって主よと祈っているもの、主を呼び求めているもの、主により頼んでいるものには手を出せません。人間がどんなに優れたものであっても結局神ではないのだとわきまえて、主の御前にあくまでへりくだるもの、あくまで本当に人間がどんなに優れたものであっても本当に恐ろしいのは神様だと、人間はどんなに恐ろしくても666だと、神様こそ恐るべきお方だと、あくまでその恐れが神様に向かっており、またその信頼が神様に向かっているもの、このものに竜は手を出せません。そして14章はそのように神様に心を置くものそのものがどのような希望、どのような励ましの中に置かれているかが語られておりました。確かに囚われるべきものは囚われ、剣で殺されるべきものは剣で殺される。でもこのような者たちが天において主の身元にいることを見るわけですね。神様に対して本当に真実である者たちの幸いを14章の最初では見ます。子羊がシオンの山に立っており、子羊と共に14万4千人の者たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記されていた。このような者たちの栄光ある姿、幸いある姿をこう見るわけですね。確かに囚われるべき者は囚われていく、剣で殺されるべき者は殺されていく、人の目で見た時には本当に惨めな終わり、本当に悲しい終わりを終わっていったように見えるんだけれども、でも改めて目を天に上げて、天において勝利を得ておられる子羊のもとで彼らがどのようなありさまかを見ます。そしてまた先週見ましたように 6節からにおいては、天使の声を聞きます。第一の天使は大声でこう言いました。神を恐れその栄光を称えなさい。神を恐れその栄光を称えなさい。はっきり言って、荒れ野で養われる女にとってはですね、その獣、竜のいろいろな働き、それがいろんな仕方で現れていますから、それを見るととても気が小さくなったり弱くなったり、また恐れたり、そういうことがあると思うんですけれども、そうじゃない。神の栄光を称えなさい。神を恐れ、神の栄光を称えなさい。神の裁きの時が来たからである。天と地、海と水の源を創造した方を礼拝します。また第二の天使は、大バビロンが倒れたとこう宣言します。大バビロンが倒れた。神の都とは似ても似つかない、一見似ているようだけれども神様を褒めたたえることはない、一見似ているようだけれども神様の恵みを全部すり替えて神様をないがしろにする都の繁栄、栄光の姿、その中で人々の心も迷うわけですね。神様をこのように秩序が狂っている中でですね、神様を恐れて従ったところで、一体神を恐れ従う者に何ができようかと思うほど、その秩序が狂っていく、狂いながらも繁栄している、その大バビロン、その都が倒れたという、その運命、改めてこの天使の口から聞きました。そして第三の天使が語ったのは、獣とその像を拝み、額や手にこの獣の刻印を受ける者の悲惨です。確かに獣を拝む者、獣の刻印を受けること、これは一時はいろいろな便利、有利をもたらすのですけれども、でもその最終的な不幸がそこで語られます。安らぎはない。昼も夜も安らぐことはない。反対に、神と子羊の刻印を受ける者、神と子羊に望みを置く者にとっては、人知を超えた平安、また望みえない時にも望みを抱いて生きる。確かに忍耐と信仰は必要だけれども、確かにようやく歩んでいくような姿を時にはするかもしれないけれども、大丈夫だとお聞くわけですね。ここに神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちの忍耐が必要である。また私は天からこう告げる声を聞いた。書き記せ、書き記せ、今からのち主に結ばれて死ぬ人は幸いであると、霊も言うしかり、彼らはロークを解かれて安らぎを得る。その行いが報われるからである。書き記せ、書き記せですね。心の板に書き記せです。いつでもそれが思い起こせるようにせよということですね。もう死の意味が変わったというわけです。死に向かって進む、こういう歩みになったということです。さまざまな宗教の中でたどってみるとですね、繰り返される、運命が繰り返されるということがしばしば教えられています。死んでもまた生まれ変わる、死んでも良いものに生まれ変わる、死んでも幸せなものに生まれ変わる、死んで惨めなものに生まれ変わる、こういう繰り返し、言葉を変えて、あるいは表現を変えていますが、こういうことがしばしば教えられています。まあ、決着をつけることを人はためらわれるわけですね。一回限りの人生、そしてここで本当に決着がつけられる、これを人々はこうためらうわけでありますけれども、このキリストを信じる信仰はまっすぐに教えるわけです。ただただこのキリストにおいてまっすぐに進むことを教えるわけです。もはや今からのち主にあって死ぬものは幸いである、 しかり彼らは労苦を解かれて安らぎを得る。その行いが報われるからである。そして今日の箇所においては最後の裁きが教えられます。裁き14章の一節では、子羊がシオンの山に立っているのが見られましたが、今度は白い雲が現れて、人の子のような方がその雲の上に座っており、頭には金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられた。裁きのために人の子が到来する姿を見ます。もう一度おいでになる。裁きをなさるのは人の子のような方とあります。人の子のような方、これ特別な表現なんですね。人の子のような方、これはダニエル書の中に出てくる表現です。ダニエル書の7章ダニエル書の7章に出てきます。ダニエル書の7章で、ここでダニエルは幻を見ますが、その幻はこういう幻でありました。7章の13節変わりました。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威以降王権を受けた。諸国諸族諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。人の子のようなものがこのようにおいでになる。これを見ます。イエス・キリストです。もう一度私は来る。このお方が来るのを見ます。それはイエス・キリストがお生まれになる前にすでに預言者たちが見ていたお方でもありました。そういう意味でですね、私たちはこう聖書を読んでいくときにですね、アブラハム、あるいはダビデ、あるいは預言者、このダニエルもですね、こういう人たちが同じお方に向かって目を向けていたこと、また同じ方向に目を向けていたことを思い起こしながら聖書を読むことがとても重要であります。同じ方向なんですね。同じ望みなんですね。そしてまたこのヨハネはですね、すでにイエス・キリストがおいでになって成し遂げられてですね、本当に成し遂げられて父なる神の右に座しておられる、そこまでのことがもうすでに成し遂げられて、そしてそのお方が来る先にあるものを見ているわけです。だから私たちはですね、本当にあのアブラハムが見たいと思ったものをはっきり見ているわけです。ダニエルが遠くに見ていたものをさらに明瞭に見ているわけです。人のこのようなお方は何をなさったお方なのか、どういうお方なのか、もっともっと身近に見ているわけです。彼らは遠くに見ていたんですね。そして見続けることはできませんでした。時々に応じてこう見ただけです。だけども私たちはそのお方がいつも共にいるということを約束されているわけです。私たちの心が固くなでそれを無視して歩むからわからなくなるだけで、もし私たちが御言葉を思い起こすならば、主の語られた言葉にとどまるならば、そのお方がいつも共にいることを知るわけです。そのお方がどのようなお方でどのようにして助けてくださるかをも知るわけです。そのお方の養いがさらに彼らよりも豊かに親しく私たちに与えられることを知るわけです。彼らよりも本当に私たちは足らない弱いものなんですけれども、もうダニエルとですね、私たちが自分を比べたならば、あのようなダニエルのような大胆さ、勇気、知恵、能力、またその信仰の深さ、どこに自分にあるだろうかと思うわけですけれども、でも同時に彼が受けた以上の恵み、彼が受けようとしても受けられないような恵みがはるかに 与えられているわけです。そしてそのお方は手に鋭い鎌を持っておられたとあります。鋭い鎌を持っておられた、この神様の借り入れがですね、もうなされるわけですけれども、それがいかに明瞭に鮮やかに確かになされるかを表しています。鋭い鎌です。すると別の天使が神殿から出てきて、雲の上に座っておられる方に向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取ってください。刈り入れの時が来ました。地上の穀物は実っています。まあ、時が来たというんです。地上の穀物は実っています。これは主を信ずる者たちに対する刈り入れです。実を取り分けて、殻は取り分けて、それは消えない火で焼いてしまう。本当にその裁きですね、主の民に対する裁きです。主の民がこの世では曖昧な姿をしています。その教会がとても曖昧な姿をしています。完全な姿をしていません。そこに罪があります。弱さがあります。それは捨てなければならないものもたくさん混じってます。だけども借り入れをして、そして実はそこからしっかりと取り分けて、とこしえに残すべき実は取り分けて、そして殻はいらないものは取り分けて消えない火で焼くとおっしゃったんですね。こういう借り入れがなされるということです。もう少し丁寧にここの箇所を見ますとですね、コリントの信徒への手紙の4章ですね。4章。この裁きの性質を私たちはしばしば取り間違えます。裁くお方がどのようなお方なのかということが重要なんですね。借り入れをなされる、この鎌を入れるお方がどのようなお方なのかが重要なわけです。このお方をですね、見失うと、私たちはこの借り入れに対して希望を失ったりですね、反対に、このお方を見失った仕方で変に自信を持ったりですね、こういうおかしなことが起きます。この借り入れ、神様の裁きに対してこのお方を見失って希望もなければ、またこのお方を仰いでこそ本当に私たちはこの借り入れを正しくですね、恐れることができるんですね。ここでパウロはですね、こう書いています。4章の4節見ますとですね、自分には何もやましいところはないが、それで私が義とされているわけではありません、ね、こういうわけです。もちろん神様を恐れて、本当に神の前にも人の前にも正しく正しくですね、正しい道に立ち返るように歩んでいたのはパウロです。だから確かに人の前でやましいこともない、こう彼は言うことができたわけですね。だけどもそれで私が義とされているわけではありません。私を裁くのは主なんです。あくまで主ですから、キリストを見てるわけです。ですから主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけません。自分も裁きません。自分で自分を裁くこともしません。人を裁きもしません。そのようにあなた方もしなさいと言ってるわけです。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。全部表に出されるというわけです。今まで私たちが、まあ私がと言ってもいいですね、自分のことを考えると、口には出さなかったけれども心の中で考えていたこと、人には知られなかったけれどもこそこそとやっていたこと、全部こう表に出てくるというわけです。 自分で抑えてはいたけれども自分の中でいつでも湧き上がっていたもの、こういうものも全部表に出てくるというわけです。隠れて語っていたことも全部表に出てくるというわけです。これでどういう仕方で自分が取り扱われるのか、このパウロの言葉はこう結ばれるわけです。その時おのおのは神からお褒めに預かります。これです。これが福音信仰です。こういうふうに神様を恐れ信頼します。神様の御前で心の企てまで明らかにされて誇りうる自分などどこにもいません。でも心の企てまで明らかにされてなお私を褒めてくださるキリストがそこにいると見ます。こういう信仰です。福音信仰です。このようにして神様を恐れへりくだり望みを抱きます。こういう信仰ですね。まあ念押しのようになりますが、もう一箇所いただきます。テモテの第二の手紙、テモテの第二の手紙4章の6節から、ね、6節からで、ここも同様の裁きを見ているんです、まあ、違った内容が、ね、含まれていますが、同様に神様の裁きの前に立っているわけです。4章の6節から見るとですね、私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。ここでもまたパウロは神様の裁きの前に立ってですね、望みを抱いているわけです。ここまでのところをですね、ただ読むとですね、自分は決められた道を立派に走り抜いて、守るべきものを守り抜いて、立派な歩みをしたから義の栄冠を受けるばかりだと、こう言っているように聞こえます。でも何を守ったかを見失ってはいけないんですね。何を守ったか。福音を守ったということ。あの十字架の主、復活の主への信頼、悔い改めて福音を信ぜよという、この福音を守ったということです。ここから心を離さず、ここにいつでも目を向け続けていたというわけです。だから、ここもまた意外な言葉で結ばれるわけです。しかし、私だけでなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には、誰にでも授けてくださいます。主がどれほど自分を愛してくださったのか、どれほど憐れみ深く愛してくださったのかをわきまえて、主を愛して、なんとか本当に主に会いたいものだと。なんとか主がもう一度来てくださる時が楽しみでたまらない。こういう者たちには義の冠を授けてくださるというわけです。反対に、主を愛さない者は呪われよ、マラナタ。あなたの呪われよと語るんですね。だから主です。この裁きにおいて私たちはこのキリストを見失ってはいけない。主が来られるという約束はどうなったのだなどということを私たちは言ってはいけない。日々私と共におられる主をますます知ってですね、そしてこの荒れ野で養われて主がもう一度来られる時を待ち望むものとなることこそふさわしいわけです。これが借り入れの日です。今日の黙示録は借り入れについてもう一つの借り入れを語っています。鎌を入れて穀物を刈り取る借り入れ、そして17節からはブドウの実の借り入れです。二つの借り入れが語られているんですね。これ分けてます。二つの借り入れ。穀物の借り入れ。ブドウの実の借り入れ。分けてます。17節からはこうあります。 別の戦士が天にある神殿から出てきたが、この戦士も手に鋭い鎌を持っていた。すると祭壇のところから火を司る権威を持つ別の戦士が出てきて、鋭い鎌を持つ天使に大声でこう言った。その鋭い鎌を入れて地上のブドウの房を取り入れよ。ブドウの実はすでに熟している。どんな風に熟しているのか。このブドウの実の熟し方は愛おしい熟し方です。人間の悪がとことん熟したということです。神様の怒りが熟したということです。そこでその天使は地に鎌を投げ入れて地上のブドウを取り入れ、これを神の怒りの大きな絞り桶に投げ入れた。絞り桶は都の外で踏まれた。すると血が絞り桶から流れ出て馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンにわたって広がった。この1600スタディオンは、一つの例えですけれども、あえてこれを今の数字に直せば約300キロです。どこまでもさっとですね、もう広がった。とことん神様の怒りを招くにふさわしいほど熟したということです。人間の悪が本当に熟したということです。恐ろしい姿です。このような荒れ野の3年半ですね。このような3年半の中で養われるように、主の教会が神様の用意された場所で今過ごしております。本当に恵みに強められなくてはとても事柄を見分けて、そしてまたその恵みの中でこそ歩める、そういう教会の3年半ですね。教会が本当に主の教会として恵みに強められて過ごすべき3年半です。決して短いものではありませんが、終わりのないものではありません。この3年半を千年を一日のように、一日を千年のようにしながら、神様の御前で神様を見ているからこそ本当に忍耐信仰できる3年半ですね。こういうふうにして過ごしながら養われるように教会が召されています。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、皆を褒めたたえます。恵みによってどうか強めていただいて、どのような時にも喜び、またどんなことにも感謝し、絶えず祈りながら主と共に日々歩ませてください。そしてどうか主にあって日々に恵みによって養い強められながら、ますますあなたが私たちに成してくださったことの素晴らしさを、その恵みの栄光を証しするものとさせてください。今日から始まる一週間もまた、その一歩一歩、一日一日において、あなたの栄光を仰ぎながら、喜びと感謝と祈りのうちに歩むことができますように、誠の悔い改めと信仰をどうぞお与えください。皆を褒めたたえ、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の382番です。 光。